はじめに、健康と美、そして長生き。太古の昔から、すべての人に共通の願いです。この世のすべてを手にしたと言われる秦の始皇帝ですら、不老長寿の夢を追い求めていました。私たち現代人は、すでに80歳を超える寿命を手にしています。物質的に豊かになればなるほど、健康や美など、人間の基本であるこの問題に対して関心は高まるばかりです。どんな大きな邸宅よりも、輝く宝石よりも、豪華な自動車よりも価値があります。近代の医学は科学的な思考で、様々な病魔を克服してきましたが、まだ完全に私たちのニーズを満たしてくれていませんし、副作用や薬害、薬漬けなどの問題も生まれています。そこで安全で、穏やかそうに見える漢方薬やハーブなどの自然の薬、生薬への関心が高まるのは当然の流れかもしれません。また、漢方薬を食材に使った薬膳も人気です。しかし、一方では、漢方薬に興味はあるけれど、難しくてとか、漢方薬って高いのではなどという敷居の高いイメージもあります。本書は、一般の方々に、日本古来の伝統医学である漢方を知っていただき、自分で活用できるような知識を持っていただこうと企画されました。その中でも、特に伝統的な考え方に加えて、漢方に取り組む自然科学者たちが解明した成果も取り入れて、科学的な観点からも解説することに心がけています。言い換えれば、懐古趣味的に漢方を取り上げるのではなく、伝統に学びながらも、自然科学の視点を持って、漢方をよりよく活用することを目的にしています。巻末には、自己診断で受験できる漢方セルフケア検定2級の問題と、解答用紙など受験用の書式を添付しています。ご興味をお持ちの方はぜひ、チャレンジしてみてください。この本が、漢方への理解と普及の一助となりますように願っています。重要なお願いと注意。この検定は、皆様ご自身とその周りにいらっしゃるご家族のためのセルフケアと健康増進の目的で実施されております。友人知人を含め、第三者にお勧めすることを前提としておりませんので、セルフケアの範囲を超えないよう、また、両方の実施にあたっては自己責任でお願いいたします。また、体調の急変や症状の悪化を伴うときは、躊躇せず医師にご相談くださいますように、くれぐれもお願いいたします。一般社団法人国際アロマセラピー科学研究所について、当研究所は、伝統医学である漢方、ハーブ医学、アロマセラピーなどを、生化学や薬学の分野から捉え直そうという団体で、研究者から医師、治療家、セラピスト、そして健康への関心の高い方まで幅広く、各分野の専門家の方々により成り立っています。第1章、漢方薬とは何なのか？薬食同源とは、食品として使える身近な漢方。キッチンを見回してみましょう。そこには、胡椒、生姜、ニンニク、わさび、唐辛子、どれか一つくらいはありませんか？おそらくはイエスですね。また、料理をお好きな方なら、クローブや、ナツメグ、フェンネルやバジルなどもあるかもしれません。これらは、皆漢方薬と言っても間違いではありません。漢方、ハーブ、アロマなど、呼び名はいろいろですが、どれも、漢方薬、すなわち生薬の仲間です。生薬とは、主に、植物や動物、キノコ、岩石などの自然由来の薬のことを言います。岩石を除けば、あとは、皆私たちと同じ、生命を持つ生き物です。生姜は、生姜という名で、漢方薬の処方の半分以上に配合されている、とてもポピュラーな漢方薬です。漢字では、生姜と書きますが、そのまま読めば、生姜と読めます。姜が生姜を意味していて、漢方薬では、生の生姜を、生姜、乾かしたものを、漢姜、乾姜と言っています。このように、キッチンは、漢方薬や生薬だらけ、食事に漢方薬を加えただけで、薬膳というのであれば、ステーキに胡椒をかけたら、もう立派な薬膳ということになりますし、実際そうなのです。 呉商は大航海時代、金と同等の価値で取引されたといいます。長い航海で冷蔵庫もなく、半分腐りかけた肉に胡椒をまぶして臭みを消し、事前に振りかけて保存料として用いたのです。まさに薬として利用していたわけです。今でも七味唐辛子などを薬味といって、薬の字がついています。ハーブやスパイスを上手に使うことは薬膳の第一歩と言えるでしょう。穏やかな効果で注目される漢方薬、このように身近なスパイスのようなものが薬になっているのですから、漢方薬は安全だ、穏やかな効き目が特徴などいうイメージを持たれるのは当然のことです。おおむね間違いではないのですが、ただ自然だから安全と闇雲に思い込むのは私たちにとって危険なことです。そもそも薬が効くというのは身体に何らかの影響を及ぼすということですし、よく聞けば聞くほどその薬の作用が強力であり、副作用もあり得ると考えた方が良いのです。ですからよく勉強していただいて、その効果とリスクを理解して用いることが必要です。とは言いましても、一般用に売られている漢方薬を用いてすぐに副作用で緊急入院というような重篤な例はほとんどありません。おおよそその前に異変に気づき、医師の診断を受けて事なきを得られることでしょう。このようなリスクは別に漢方薬に限ったことではなく、薬局、薬店、ドラッグストアで販売されている一般用医薬品に共通することです。説明書をよく読み、用法用量を守り、正しく使いましょうという注意を守ることで未然に防ぐようにしましょう。それとは反対に、漢方薬は自然の草や実からできているから大した効果はない、だから安全という何とも消極的な意見もあります。しかしながら、漢方薬は決して効かない薬ではありません。正しい使い方をすればとてもよく効きます。そのように考える人も確かにいますが、それは使い方が間違っていたかもしれないと思います。頭痛薬や咳止め等の対症療法に慣れた現代人が使うと、間違った効き目のない使い方をしてしまいがちです。その誤解を解くのが本書の目的の一つでもありますから、後ほど説明いたします。中国から伝わり日本で独自に発達した日本の医学、漢方薬の本場は中国だと考えている方も多いと思うのですが、実は中国では漢方と言っても通じません。中国では中国医学のことを中医学と言っており、それで使う薬は中薬と呼んでいます。漢方医学はもちろん中国に起源を持ちますが、その後の発達の経緯からは本家中国のものとは随分異なるものとして発展してきています。ですから正確に言うと、漢方とは中医学の影響のもとに日本で発達した医学であるということなのです。漢方の起源となった中医学の基本思想である陰陽五行は、紀元前1500年とも言われる甲骨文、現在確認できる最古の漢字の中にも見出せるほど古いものです。また医学書ではないのですが、その後の仙外経にも薬に関する記述があります。現存する医学書として最古の古典は前漢時代に書かれたとされる黄帝内経です。中医学の基礎理論、生理、病理、衛生などや針治療などが記されていますが、薬に関する記述は断片的であまり書かれていませんでした。薬物については後漢時代の神農本草経に多くの記述が見られ、その種類は365種類に上っています。不老長寿をもたらす常薬120種、精をつけるという中薬120種、そして病人が使うための下薬125種に薬を分類していることで有名です。その後紀元200年頃、張仲景によって書かれた「小漢雑病論」という古典があり、これは現代では「小漢論」と「近畿要略」という2つの本に分かれています。小漢とはおそらくチフスのような病気だと言われており、小漢論は伝染病の経過を最初から終わりまでを追跡し、その治療法を述べた優れた本です。一方、近畿要略は小漢論に書かれた以外の病気、 例えば、黄疸とか、関節痛とかを扱っています。中国で発達した医学は、仏教とともに、6世紀頃、日本に入ってきました。その頃から、15世紀にかけては、中医学を忠実に模倣した時期でした。漢方医学は、その時期も含め、長い年月をかけて、中国の影響を受けながらも、独自の発展を遂げてきたのです。17世紀、ちょうど、徳川幕府が鎖国に入っていた頃、古法派と呼ばれるグループによって、日本独自の医学としての漢方医学が確立されることになります。その後、開国によって、西洋医学全盛の時代となりましたが、20世紀後半から21世紀の今日に至って、漢方が見直されてきているのはご承知の通りです。身近な植物も、実は漢方薬。キッチンにあるスパイスやハーブは、食料品を扱うお店で買うことができます。中華料理の食材にある松の実やクコの実なども漢方薬です。大草と呼ばれる、いわゆる夏目は、中国のお土産物屋さんなどでよく見かけます。その他にも、源の証拠やよもぎなど、郊外の河川敷や農地のあぜ道で見られるような植物もあります。このように、関心を持ってアンテナを張っていると、身の回りの身近なところで手に入る漢方薬はたくさんあります。甘草などは、甘味料として使われる食品でもあるのですが、さすがに簡単には見つかりません。このような手に入りにくいものは、漢方専門店で買い求めると良いでしょう。薬局で手軽に買えるエキス剤と、伝統の煎じ薬。漢方薬というと、土瓶に入れて、じっくり煎じて出すというイメージがあります。煎じ薬こそが、本当の漢方薬だとおっしゃる専門家も多いことでしょう。実際、長年の間漢方薬は、民間薬として、煎じ薬、湯剤や表一にあるような散剤、丸剤の形で親しまれてきました。そんな状況の中で、漢方薬が初めて健康保険の対象となったのは1967年です。これ以降、病院や医院で漢方薬が処方されるようになりました。ただし、煎じ薬ではなく、顆粒状のエキス製剤と呼ばれるもので、一見すると、他の新薬と同じような袋に入っています。健康保険で処方されるということは、医薬品と認められたということです。それまでの漢方薬は、民間薬として、言い換えれば健康食品として使われていました。健康に良いと言われるお茶の扱いです。これは、法律上の区分なので、どちらが効くとか、効かないとかは、別問題で、寿司、エキス製剤も元を正せば同じものですから、両方とも漢方薬そのものです。ただし、医薬品に分類されると許可を受けた薬局や薬店でしか取り扱えませんし、薬膳に使うために買い求めることも難しくなります。そこで、この区別をよく理解して利用することが必要になります。漢方薬は、大きく分けて、4つのカテゴリーに分類できます。1番目は、エキス製剤として作られた医薬品です。これは、津村や倉重、小太郎、坂本などの製薬会社が作っていて、一般用は薬局、薬店で買えます。2番目は、医療用漢方薬として処方箋が必要なものです。容量が多くなっていたり、注意しなければならない成分の入っているものです。3番目は、煎じ薬、葉っぱや根っこの形として売られているもののうち、食品としても販売可能なものです。4番目は、煎じ薬等のうち、医薬品としてのみ販売が認められているものです。私たちが自由に買い求められるのは、1番目と3番目ということになります。煎じ薬こそが本来の姿であることは言うまでもありませんが、実際に買い求めるとなると、ショッピングバッグ1杯の量の漢方薬が1ヶ月分であったり、また、それを煎じることで、家中に、漢方薬の匂いが染みついたりする問題点もあります。そこで、近年では薬局などで買え、手軽に使えるエキス製剤を買い求める人が多くなり、それが漢方の人気の拡大にもつながっているようです。また、伝統的な生薬の形状には、 煎じ薬、油剤のほか、表一のような散剤や丸剤があります。